ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の柏原大志と
教員中澤京隆でお送りします。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、ということで今回が404回の放送となるんですけども、
はい、
実はこの404回が僕たち2回生の最後の放送、2回生としての最後の放送と。
そうだよね、3月28日ですもんね、は
い、
今日ね。
そう、新学期がもう始まって、うん、ついにオープニング等で大谷学2回生のっていう自己紹介が3回生に、
次回から3回生なんだ。
そうですよ自己紹介が3回生のになりますから、
うん、
でね、僕がそんな2回生のウキウキ、まあ、ビチビチ2回生だった頃の一番最初は356回ですかね、うんうん、のエンディングで初めてこう僕自身柏原は喋ったんですよ
エンディングだけ、
はい、エンディングだけです、うん、こう日野先輩にこう、うん、おいでってこう手招きされ、うん、行ってみたらエンディング喋ってみよっかなんて言われて、こういきなり、うん、喋ったんですけど、うんうん、それから今回の404回まで、うん、まあ、48回のこう、うん、放送があったんですよ。
そうね、だいたい1年50回ぐらいですもんね、
はい、そうです、はい、そうなると結構感慨深い、
うん、
まあ、出てない放送の、ね、回もありますけど、うん、それまで48回ですよ、
うんうん、
で新入生じゃない、2回生のね、うん、子もこうラジオにこう入ってくる、
うん、
でこっちはこう迎え入れられる側から迎える側に変わるんですよ、うん、もうなんか不安でしかないというか迎えられるんだろう日野木先輩たちはどんな気持ちで僕たちを迎え入れたんだってそんな不安もあるんですけど、
うん、
まあまあまあそんなことも言ってられませんよ、
うん、
もう始まりますから新学期も、うん、どうですか赤澤先生から見て僕たち成長しました、
うん、どうでしょうね。ああ、まあ、でもまああれじゃない、次の2年生が入ってきて、
はい、
2回生が入ってきて一緒にやると分かるんじゃない。
あーそうかもしれませんね、あー、うん、ういういしいななんて感じられるかも
か、まあ2回戦の勢いに飲まれてタジタジするか、
なかなかちょっと考えられない不安も押し寄せてきますけど、はい、そんな不安を払拭しつつ ね、
はい、今日チャレンジ会だから、
はい
はい、
頑張っていきましょう。番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。X のアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますのでそちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。ヨルシカで春泥棒。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の柏原大志と
教員中澤京隆でお送りしております。さて続いてはハッピートークのお時間です。
はい、
今回は、まあ、いよいよお花見シーズン到来と、はい、いうことで、まあ、桜にまつわる話題といいますかね、
お
トークをいろいろしていきたいなっていうのと、
なるほど、
まあ、北区もね桜スポットたくさんあるんですけれども、
はい、
まあ、その中であの、まあ、赤澤おすすめのといいますか、
おうおうおう、
行きつけのといいますか、桜スポットをねちょっとまた紹介していくって、まあ、そんな時間にしたいなというふうに思っております。
はい、
はい、ということで、まあ、まず桜にまつわるトークなんですけれども、はい、まあ、日本人にとってはね桜は毎年、はい、春になると必ず一度は目にする。
そうですね、
ね、まあ、大体学校とかに咲いてるんで、
うんうんうん、
まあ、大体ね小学校中学校、
そう
ですね、高校とね卒業したり入学したりするシーズンになると、
うん、そうですね、
必ず見ますもんね、
ついてくるものですね。
はい、まあ、そんな身近なあの植物の桜なんですけれども、
はい、
まあ、案外知ってそうで知らない桜の話、まあ、 わざわざね、うん、探求しないもんね、ただ綺麗なのを楽しむっていうね、
見て楽しむものなんで、
うん、っていうことが多いと思うんで、はい、まあ、ちょっと前半は私から柏原くんにクイズ形式でいろいろ桜のことをね、
うん、
聞いていこうって、ね、
なるほど
そういう時間にしたいと、
答えられるかな、
はい、何からいこうかな、
お、なんかじゃあウォーミングアップで
ウォーミングアップ問題ね、
簡単めな、はい、ものありますか。
まあ桜の種類っていうのはいろいろあるんですけれども、はい、まあ、自然に咲いてるものもあれば、いろいろ人工交配してるものもあったりとか、いろいろあるんですけれども、はいはいはい、まあ、大体の桜はこの種類だって言われてるんですけど、日本で一番多い桜っていうのは何でしょう。
おっとっとっとっと、まあ、そうですね、よく聞くのは、うん、ソメイヨシノとかよく聞きますね、
うん、
なんで、
うん、
ソメイヨシノでどうですか。
まあ、これはあのジャブ問題ということで
正解、 ありがとうございます、はい、
じゃあ実際、まあ、ソメイヨシノが一番多いんだけども、はい、日本にある桜のうち、
はい、
何割ぐらいがソメイヨシノでしょう。
まあイメージですけど、まあ、広島とかはほぼほぼソメイヨシノな感じがあって、
うん、
京都でも見るんで、
うん、
まあ、意外と多いんじゃないですか。6割とか。
正解は
お
8割です。
8割ですか。
めちゃめちゃ多いよね。
え、な、他少なすぎません、逆にそうなると。8割、
はい、
だ10本あったら8本はソメイヨシノですもんね。
そうなんですよね、
多
いなって思うよね、はい、まあ、京都いるといろんな桜がね、確かに ね、
そうですね、
あるんで、もうちょっと少ないんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあ、確かにね、あのそういうこう地方行ったりとかね、まあ、海外なんかもありますけど、うん、ほとんどねソメイヨシノですよね、桜植えられてるね。
確かにそうかも、
はい、ということなんですけれども、はい、じゃあもう一つ続けてどんどん問題いきますけれども、まあ、桜って大体こうね毎年こう同じぐらい時期に咲いて、
うんうん、はい、
で、まあ、大体こうね、あの地域ごとの違い多少ありますけれども、
はい、
大体一斉に咲きますよね。
まあ、そうですね、満開シーズンとか言いますもんね、
うんうん、なぜ桜は一斉に咲くのでしょう
ってね。おなるほど、これはあれですが、スピリチュアルな問題ですか。
スピリチュアルではない。
スピリチュアルではない。なるほど、ですね、あの受粉とかのタイミングをこう合わせるために、
うん、
こう遺伝子レベルでこう、
うん、
桜がもう一斉に開花するぞみたいな
話ですか。外れてるけどちょっとかすってる。
ニア正解。
正解ではないけど、
あ、正解ではない、
かすりもあるぐらい。
お、
はい、
どこがかすったんだろう。
どこがかすったんだろう。かすったのは遺伝子っていうところですね、
は
い、
ほう、はい、そこですか。
そこなんですよね。
あら、
はい、実は先ほどあの日本でね見られる桜の8割はソメイヨシノだっていうことなんですけれども、はい、まあ、ソメイヨシノという桜はあの昔々にですね、
はい、
あの人工交配によって作られた、
ほうほうほう、
はい、桜なんですけれどもね、
うん、
で、まあ、昔からまあ桜はそうやってこう交配させながらいろんな綺麗なのを作ってたんですけれども、
はい、
実は今ある日本のソメイヨシノって、
はい、
元々は一本なんです。
難しい話ですかこれは。
いえいえ、あの
一本の
綺麗なソメイヨシノっていう桜があって、
はい、
それを、まあ、これ綺麗ということで、そういうの増やしたいということでですね、
ほう、
あのどんどんこう、切って継ぎ木してですね、どんどん無限増殖していった結果、
なるほど、
現在全国各地に植えられているソメイヨシノになってるってことなんですよ。
なるほど、う
ん、だから柏原くんがどんどんコピペされていったみたいな。
あ、なるほどですね。僕がこういっぱいいれば誕生日もそりゃ一緒だろうみたいな話ですもんね。
そうそうそう、だから同じ習性なんで、
はい、
一斉にパッて咲くっていう。
へえ、知らなかったですね。
不思議でしょう、
はい、うん、
でだから当然同じ一本の、当然じゃないんだけど、その一本の同じ性質のものからクローンで栽培されてるんで、それ同士は結合して、ね、受粉したりして種産んでっていうのはないんですよ。
あ、じゃあ もう言った受粉のタイミングで咲くっていうのは本当にかすりもしなかったですね。
そうそうそう、遺伝子だけちょっとかすってた。
あ、本当にちょっとじゃ。じゃあ、
うん、そうなんですよね。あと早咲きで有名な河津桜なんですけども、はい、あれもまあ静岡県の伊豆半島にあってね、うんうんうん、河津桜っていうのがもともとあって、はい、それが綺麗だっていうんで川沿いにどんどんこうね、川沿いに広がっていって、まあ、それいいねっていうことでまたどんどん広がっていった。
なるほど、
うん、っていうことなんでですね、まあ、そういうふうに昔の人たちはその綺麗な桜をね、まあ、見たいということで、はい、うん、どんどんこうそうやってこう増やしながらね来たということなんですね、
はあ、そうなんですね、うん、じゃあ今生えてるのも、
うん、
クローン、
クローン、はい、
ほぼ、
うん、
なかなかちょっとあれですね、そう見るとまた景色も若干、うん、変わって見える、
うん、そうね、はい、
あれですね、
はい、あとまあこれ僕もね、だからこの問題はね、なんか6年ぐらい前に NHK の、はい、チコちゃんが出てくるやつで見て衝撃を受けた。チコちゃんに叱られるで
衝撃を受けた。はいはいはい、
おおと思って、うん、
なかなか知らない人これ多いんじゃないですか。
多いね、はい、まあ、その時にね、まあ、その続きでまた一昨年ぐらいかなのね、はい、関連桜問題実は出たんだけど、それもちょっと面白かったんでついでに紹介しておきましょう。
はい、お願いします、はい、
ではまあ桜っていうのは川沿いに植えられてることが多いんですけれども、
はい、
それはなぜでしょう。
あ、これですね、僕も今ビビンときましたよ。
来た、
これあれでしょう、津波対策、うん、そのなんていうんですか、この川の増水で、うん、こう地盤とかが崩れないように桜をこう植えて根でこう頑丈にする、うんうん、
あ、正解、
はい、
津波とまで言ってるんですけど ね、
そうですね、
はい、川の氾濫みたいなものがあるということで、
はいはいはい、
はい、まあ、花見自体は昔々からね、
はい、
あって、まあ、奈良時代とか平安時代とか、まあ、その時代は貴族がやってるもの、まあ、その後鎌倉に入って、
はい、
まあ、貴族以外のものもやるようになって、
はい、
まあ、一般の民衆も花見をするような風習ができたのは、はい、まあ、江戸時代からと、いうことなんですけれども、まあ、この花見をね、はい、使って、まあ、なんとかそういう、こう川のね、土手なんかを強固なものにして、
うんうん、
氾濫を行わないようにしようって考えたのが、
はい、
徳川吉宗、暴れん坊将軍、
なるほど、
バババーンなんですけども、
はいはいはいはい、はい、
その時代に、まあ、花見をね奨励して、
はい、
多くの人たちが花を見るために土手に集まって、そこでこうね踏み固めていくでしょ、
はい、
人が、
そうですね、うん、
地面をね、まあ、それによって、まあ、包みを、土手をね強化して、まあ、そういう、こう洪水とかね起こらないように、楽しみながら自然に防災対策をしようっていうね、うん、
なるほど、
そういう取り組みがなされたっていうことなんですね。
今思いついた僕も、じゃあ徳川家の一員と言っても過言ではないですか。
一員ではないけど、
一員ではないですね、肩をこう並べるぐらい、当時言ったら肩を並べられるぐらいには、
はい、まあ、そんな感じでね、まあ、実はそういう意味ではまあ、聞けばなるほどってね思う話も多いんですけれども、
はい、
今私たちがこう自然に見てるそういうね、その吉野たくさん綺麗な桜ですとか、うん、
はい、
あるいは川沿いでね桜を楽しむなんていうのも、
うんうんうん、
まあ、そういうこう、まあ、歴史の中のいろんな必然で、まあ、今日に至っているということで、
は
い、
なるほど、
はい、まだまだ面白い話題はあるんですけれども、
はい
はい、ちょっと前半のクイズ大会は以上にしておきましょうかね、はい、
3分の2正解、
はい、で後半はですね、はい、私赤座おすすめの北区の桜スポットなんかも、ご紹介していきたいと思います、はい、じゃあ曲いきましょうかね。
はい、お願いします、はい、
それではここで1曲です。嵐で桜酒。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の柏原大志と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は赤澤先生におすすめの北区の桜スポット紹介していただきます。
はい、
ではでは最初にどこの桜がおすすめなんですか。
そうですね、やっぱり、はい、僕のおすすめとしましては、
はい、
やっぱり平野神社かな、北区だったら。
うん、あ、うん、
僕大学は立命館大学のところで、ね、はい、絹笠キャンパスところに、
絹笠さん、はい、キャンパス、
絹笠キャンパスね、
絹笠キャンパス、
うん、絹笠キャンパスで帰ってたんですけども、
はい、
なんかね、大学、立命館大学の近くにあるんですよ、平野神社って、西大路通りにあるんですけどね、
はいはいはいはい、
ちょっとマクドナルド下がったぐらいのところ、わかるかな。
マクドナルドどこだろう。ちょっとパッと思いつきませんけど。
はい、とこでね、はい、でちょうど、まあ、地名で言うと、はい、京都市北区平野宮本町というところにあるんですけれども、大学の近くから歩いて10分ぐらいなんですけど、10分もかからんかな、5分ぐらいかな、なんですけど、ちょうど ね、入学式が終わった後に、はい、そのままなんていうのかな、ゾロゾロっとね流れていったりだとか、はい、クラブとかねサークルの勧誘とかがあって、なんか今日の夜とか明日の夜平野神社で花見しますんでみたいな感じでね、
ほうほうほう、
でそういうご新入生も来ませんかみたいな感じで、で全然ねもう大学来るまでねなんかそんな、はい、神社で花見とかすんのかっていう感じなんですけど、もう行ったらすごくて
ほう、
うん、で、まあ、この神社自体の創建は、まあ、794年ですから、
794年、
泣くようぐいす平安京の時ですよ。
ほ
う、うん、だからもう今からどれぐらい前なんだろう、1200年以上前、うん、なんですけれども、
そんな長いんですね、
うん、まあ、創建されて、まあ、本殿は江戸時代の、ね、前期に再建されたということなんですけれども、ほうほうほうほう、まあ、この平野神社の桜っていうのは平安の中期にね、
はい、
まあ、火山天皇という方が、まあ、境内に数千本の桜を植えたということが、まあ、桜の名所のきっかけになっているということですね。
そんなに前から、
うんうん、今NHK で大河やってるの知ってます？
あ、ちょっと NHK 見ないんですけど
紫式部がね、
はい、
主人公になっている、光る君へっていうので吉高由里子さんが主演なんですけれども、うんうん、はい、まあ、その中にもね本郷奏さんが、火山天皇役でね、
火山天皇
出てくるんですけども、その方ですね、まあ、その方が、まあ、境内に数千本の桜を植えたというところが桜の名所の由来ということで、まあ、平野神社といえば桜ということでですね、まあ、神門って言って、
はい、
神社のね表す文様みたいなんですけど、はいはいはい、あれも桜の文様が使われて、もうすでに江戸時代にはね平野の夜桜として有名なスポットになってたということで、まあ、現在は50品種400本の桜が咲き誇るということで、まあ、特に有名なのは咲きがけ桜っていうね、
咲きがけ桜、
はい、という早咲きの桜がありまして、はい、まあ、これが咲くとその後ね京都の中で桜が開花が始まるというふうに言われているというようなものですね。
名前の通りですね、
はいはい、ということで僕の大学生活とは切っても切り離せない何回も花見に行ったっていうね、
はい、
楽しい思い出がいっぱいの、はい、
咲きがけ桜、
うん、が、まあ、平野神社ですね、まあ、最近は子供連れてね行ったりとかもしてますけれども、はい、はい、そういうところです。
400本もあるとね、
うん、
もう見るだけでもう大変なんじゃないですか、うん、
今ちょっとね中の桜のコーナーはちょっと、
はい、
お金払わないとね席取れないとかなんか見れないになってるんです
けど、ああ、そうなんです
ね、それでもねそれ以外の普通の参拝できるところでも立派な桜楽しめますんで、はいはいはい、ぜひ行ってみてください。
先駆け桜ワイズに皆さん見に行ってみては、
はい、
それではそれでは続いて、
そうですね、続いてもまあ同じく、ね、北区なんですけれども、はい、原谷園というところがあるんですよ。
原谷園、
原谷って聞いたことあります？
原谷聞いたことありますね。
原谷の中にある園と書いて原谷園なんですけれども、まあ、原谷は金閣寺の、ね、
はい、
北西の山間部にあるちょっとした盆地なんですけれども、そこは桜の、名所で、もともとはね、
はい、
大谷大学も活動している中川で造園業を営んでた林業やってらっしゃった方が、まあ、その子孫の方がね、
はい、
まあ、北区の、山の下に移り住んできて、
はい、
それで、まあ、農園を経営されるようになって、でその中で、まあ、いろんな植物とかも、ね、育てられてたんですけども、
うんうん、
まあ、桜も植えてたんですけれども、
はい、
まあ、どんどんこう植えていく種類が増えていって、はい、まあ、最初は身内で楽しんでたんだけども、
はいはい、
桜いいよということで人づてに評判が広がったんで、まあ、桜の時期だけ一般公開するようになったっていうのが そもそもの始まりとされています。はい、まあ、京都の、ね、隠れ里なんていう言い方もされるんですけれども、
隠れ里、
うん、でね、約4000坪の敷地に、まあ、20種類の桜が咲いていると、450本植えられているということで、まあ、桜以外にもね山吹とかそれ色とりどりの、
はい、
お花も咲いているので、まあ、そういうののコントラストもね楽しいというところですね。
は
い、まあ、中でもですね紅しだれ桜っていうのは樹齢70年を超えておって、
70年、はい、
まあ、それがまあ65本あるということで、はい、まあ、こんなにたくさんしだれ桜が見れるところはあまりないんじゃないかなと、
は
い、いうことなんです。はい、 で、まあ、あの早咲きから、ね、遅咲きの桜まで、
はい、
あのやってるので、あの、まあ、桜のシーズンって、ね、すごく紅葉と比べると短いんですけれども、
そうですね、うん、
まあ、それでもね、まあ、大体あのどの時期に早めに行っても遅めに行ってもどっかええ桜は咲いてるっていうところなんですよ。
お、
まあ、ですので、まあ、京都に、ね、観光に来られたお客さんとか、はい、まあ、ツアーのコースなんかにも、ね、組み入れられてることなんかも多いんですけれども、
へ、
で今年はまあ3月の23日から4月25日までのまあ1ヶ月間、予定されていて、
1ヶ月も、
はいはい、ただちょっと、ね、ここは、ね、あの民間のところなんで、
はい、
あのちょっとお金がかかるんです。まあ、変動制なんですけども、まあ 一番高い時で1800円って、ね、ウェブサイトに書いてあったんですけども、
ほうほうほうほう、
僕が行った時は1000円ぐらいでした。まあ、日によって結構ねあの変わるので、まあ、電話で問い合わせていただいたりだとか、
はい、
あの SNS であの今日はいくらですって書いてくれてたりとかしてたこともあったんですけども、まあ、そういう桜の開花状況により変動しますと。
なるほど。
あ、で、まあ、高校生も学生料金で学生証提示したらいけるということで、子供は料金は、ね、半額で、見ることが、ね、
嬉しい情報ですね、
できるということなんです、
はい、
で、まあ、花谷の中で、まあ、さらにこう、ね、細い道を、伝っていきますので、
はい、
まあ、なかなか車で行くのは大変ということでですね、
うん、
まあ、3月の末の30日から4月14日までは、
はいはい、
あのシャトルバスが、運行されてます、はい、
シャトルバス、
はい、西大路通り沿いのわら天神の鳥居前から出てますので、
はい、
まあ、そこから乗っていただけるといいかな、まあ、タクシーでも、ね、行けるんですけれども、ちょっと自家用車で行くと車止めたりだとか、
は
い、そういうとこもないし、
ね、
まあ、ちょっと往来混雑しますので、
はい、
まあ、そういった公共といいますか交通機関使ったり、まあ、シャトルバス使ってもらったりしたらいいんじゃないかなということで、まあ、これは本当にね、あの映えスポットですので、
はい、
あのいろんな人にね、見ていただいてもええかなというふうに思います
。そうですね、
まあ、京都いるうちに1回ぐらい見てもいいかなと思いますし、
はい、
まあ、もしね、広島からお父さんお母さんが、
来るかな、
桜の時期やし京都行こうか空いてくるんだったら、まあちょっとね天気悪かったりしてまだ咲いてないな時もここなら見れる可能性が
そうかも、
高いので、
しかもね、うん、変動性咲き具合によってこう高くなったり低くなったりっていうことは、うんうん、1800円だった時は一番暑いですよね
そうね、まあ、ある意味そういう言い方もありますけどね、はい、まあ、でも本当にね、まあ、ちょっと高いかもしれないと思うかもしれないけど、本当に数百円、はい、数千円で見る景色が違うんだったら
確かに
全然、ね、
見る価値は大いにある、
うん、はい、僕も何度か行ってすごい圧倒されたんですけれども、
はい
はい、ぜひまだね行ったことない人、地元の人も案外行ったことないんじゃないかなと思うので、
はい、
まあ、遠出市内でね見れるスポットとして、訪ねてみても面白いんじゃないかと思います、
はい、聞いてる皆さんも、はい、ぜひ北区でこんなスポットあるよって言ったら、
うん、
メッセージくれると見に行くかもしれません、
はいう
ん、
はい、
ハッピートーク、本日は桜に関する豆知識と北区の桜スポットのご紹介でした。ではここで1曲です。レミオロメンで桜。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の柏原大志と
教員中澤清隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた地元のニュース、そして地域の皆様からいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティと赤澤先生でおしゃべりするコーナーです。
はい、
それでは1件目いきたいと思います。1件目は京都府立植物園2024桜ライトアップの様子をレポートします。3月23日から4月7日まで開催中の京都府立植物園2024桜ライトアップに私柏原が行ってきました。この2024桜ライトアップは約7000平方メートルの敷地内に咲くソメイヨシノやシダレザクラを中心におよそ300本の桜がライトアップされ、幻想的な夜桜夜桜が楽しめるものとなっていました。
はい、行ったこと初めてですか？
はい、僕大学からちょっと植物園は近いんですけども、うん、行ったことは初めてで、
うん、
こう昼間のこうなんていうんですか、植物園は見たことないんですけど、今回こう行くのがなかなか珍しい夜ということで、
うん、
ちょっとウキウキしながら行ったんですけども、
うんうん、
咲いてる魚も桜もさまざまなこう種類があって、しだれ桜であったり、
うん、
ソメイヨシノ、さっき8割出たソメイヨシノですね、
うん、
やったり、カンヒザクラ、
うん、
細いザクラ、
うん、
河津ザクラなんてものがありました、
うんうん、
中でも細いザクラとか、早咲きであるカンヒザクラはもう満開に近い、
うん、
もう今が見る
ベストタイミングだ。ピンク色の桜が結構綺麗だったって感じですよね。
寒肥桜がちょっと濃いピンクですかね、
うんうん、
でこうインパクトのある桜だったんですけども、うん、他にもこうしだれ桜、ソメイヨシノなんかも、うん、こうまばらですけども、うん、もうちゃんと桜の花が芽吹いてました、うんうん、ちょっと河津桜に関してはちょっと早咲きすぎたのかわからないですけど、
うん、
若干こう緑の葉が生えてこうシーズン過ぎちゃったのかななんてこう思った感じでして、うんうん、僕が言ったのがこう19時、うん、日没からこう始まるんですけども、うん、桜ライトアップが19時頃に行きまして、うん、こう入場が8時までだったのにかかわらず、うん、こう19時半過ぎてもこうポツポツとこう、
うんうん、
家族連れの方だったりカップルの方がこう見に来るぐらい結構人気なのかなというイメージを、
うんう
ん、はが湧きました、
うんうん、
でこの普段の桜はもうよく見にするのはやっぱ昼間桜も、うん、花見もこう昼間にすることが多いと思うんですけども、うんまあ、その中でこうともうそれにプラス夜であったり、うん、ライトアップされてるってこともあって、うん、神々しくなんか桜がより一層神々しく見えたんですよ、
うんうん、
でこの桜ライトアップと合わせてこの音質観覧音質の方も
ありますね、
はいうん、ありましてそれが、夜は無料で見に行けるということで、
うんうん、
この音質ではこの 桜のライトアップ期間に合わせて球根ベコニア展っていうものが、開催されていまして、うん、ちょっとそれも見に合わせて見に行ったんですけども、うん、こうベコニアっていう植物が綺麗にこう花咲いて、うん、こう吊るされてて、うん、なんか途中でこうベンチ、うん、ベコニアにこう囲まれて座れるベンチがあってもうあここは絶対フォトする場所だって写真を撮る場所だフォトストップスポットだって思えるぐらい結構綺麗で、うんうん、ちょっと僕は一人だったんでまあ一人で見に行ったんであの写真撮ってくれる相手がいなかったんですけども、
はい
はい、もしあれでしたらカップルなんかで行ってね、うん、お互いにこう撮り合うなんてこともできるんで、うんまあ、ぜひぜひ
ね、植物園自体もねかなり広いから、はい、端から端までね見て回る
そうなんですよ
相当な時間かかります、
ね、はい僕7時ぐらいに出て入って、うん、見終わったのが8時もう過ぎた頃ですかね、
うんうん、
なんで、うん、もうなんていうんですか十分回れるというかもう回った頃にはもうなんかふう満足、
うん、
なんならお腹いっぱいぐらいのもうなんで一周するだけで満足する、
うんうん、
しかももう普段と違う景色を見れて、
うん
うん、すっごい久々にこう植物園っていう人生で行ったんですけども、うんうん、あ植物園ってたまに来るのもいいしまた行きたくなるなって思いました、
うんうんね、自然になんかそういうのを見ながらだと、ねはい、あの歩みも進むからウォーキングにもいいかも ね
あそうかもしれません、ね
うん、
ウォーキングついでにぜひぜひ行ってみてください、
うん、はい
でこの京都植物府立植物、京都府立植物園桜ライトアップは4月7日の日曜日まで開催中で、
うん
開催時間は日没から午後9時までとなっております、
うん、
でなお入場は午後8時までになっておりますのでそちらはご注意ください、
うん、
入場料は一般200円高校生150円中学生以下は無料です以上、うん、京都府立植物園2024桜ライトアップのレポートでした
はいまあ、今桜ライトアップねレポートしてもらいましたけども、
はい、
植物園のねあのすぐ脇にも中らぎの道っていうね
ほう
川沿いの道がありましてそこにも桜がこうずっとこう、
はいはいはい、
あの川沿いに植わってるんですよね、
まあ、
それもとてもね綺麗なので、
はい
まあ、これはまあ昼間もねあの綺麗に爽やかに見れますんでね、
はい、
散歩ついでにあの見てらっしゃる方も多いので、まあ、そちらも実はおすすめですね
あら、
はい、
なかなかちょっと夜だったんで見えなかったですね、
うんうんうん、
なんで昼間は川沿いを見に行って、
うん、
夜は植物園なんていうこの、
うん
お散歩ルートもいいかもしれませんね
そうですね、
はいはい、
じゃあもう一件イベント、紹介しておきましょう、
はい
紫の小学校区イベント実行委員会主催の船岡桜パン祭り2024のお知らせです、
はい
3月31日日曜日紫の小学校にて船岡桜パン祭り2024が開催されます地域住民のボランティアが企画運営し、お年寄りの方から子どもまでどなたでも楽しめるパン祭りで今年で4回目を迎えますイベントでは京都市内を中心にパン屋さんが41店舗とたくさんのパン屋さんが出店されますでさらにまあ今回はですね、
はい、
パンといえば牛乳ということで
そうですね
はい私たちのね大学の活動でもたびたびお世話になっている村上牛乳店さんが出店されるということで、
はい
はいまあ、パンとね相性抜群の
もう、
まあ、牛乳コーヒー牛乳なんかもねいただけるということなんで ね、いいですよね、
はいはい。
船岡桜パン祭り2024、開催日時は3月31日日曜日午後1時から午後4時で、雨天決行です。会場は、京都市バス、健空神社前下車徒歩1分にある紫野小学校です。
はい。
まあ、これまであの過去3回は実はあの船岡山公園で行われてたんですけれども。
お、そうなんですか。
はい、今回はあの紫野小学校なので、
はい
はい、毎年来てらっしゃる方はちょっと間違わないように注意しないといけないですね。はい、
そうですね。
はい、でこれまでちょっとねあの雨降ってたりすることもあったんですけれども、まあ、今回はあの小学校の、まあ、屋内で開催ということですので、まあ、雨の心配もなくですね、
そうですね、
はい、楽しめるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、まあ、非常に、まあ、あの花見と合わせてですねこの時期来場される方が多いということで、あの毎年パンがですね、まあ、売り切れて終了してるということが、
お、そうなんですね。
よくありますの で、
はい、
で売り切れ次第終了となります点を、まあ、了承しておいてくださいということです。
はいはい。
まあ、春休みの、ね、お出かけにぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、船岡桜パン祭り2024のお知らせでした。
はい、ありがとうございます。以上、地元のニュースでおしゃべりでした。ここで一曲です。星野源で桜の森。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、はい、
ということで、
はい、今日はまあ桜尽くしだったんですけれども、
そうですね、
はい、せっかくなのでエンディングも少し時間があるのでもう一つ、先ほどねご紹介した、
はい、
まあ、中良木の道ですね、
はい、
植物園の西側に沿う鴨川の、左岸左側の岸、まあ、東側の堤防にあたるんですけれども、
はい、
まあ、北大路橋から、ね、北山橋にかけて800メートルのところに、まあ、70本程度の紅しだれ桜が咲いているということで、
はい、
まあ、ここ通過するだけでもいいんですけれども、
はい、
毎年あの鴨川を美しくする会さんと京都鴨川ライオンズクラブさんが、
はい、
まあ、鴨川べりでね茶店をこの時期にやっておられます。
茶店ですか。
はい、まあ、今年も4月6日7日の土曜日日曜日に、
はい、
茶店をされるということで、
ほう、
はい、まあ、いろいろね煎茶とかあの花見団子って接待もあるんですけども、
はい、
まあ、それ以外にでも琴とか尺八の演奏などもあるということで、はい、こちらの方もねぜひ一緒に楽しまれてはいかがかなと思います。うん、はい、ぜひ皆さんねこの桜のシーズンぜひお楽しみください。
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の柏原大志と
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん、
さようなら。